こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、最近はなんか どんな風に世の中を見ていらっしゃるんですか？
いやいやいや、まさしね、今日ね、私はちょっと、はいはい、このポッドキャストでね、個人のこととか経営の話というよりはもっとこう大きな視点でちょっとお話をしたいなと思って。
ほうほうほう。と言いますと、
まあ、今皆さん感じているように、今この社会とかこの時代そのものがこうどういうふうに壊れ始めてるかっていう話をみんなとしていきたいなと思ってるんですね。
一時期秋山先生、うん、ほらなんか流行ってるかのようにブーカとか言葉よく使ってませんでした？昔
使ってましたね。
あのね、なんて言うんですか、どういう言い方してましたっけ、この、
先の見えない世界、
ね、先の見えないとかよく言ってましたけど、うん、あれね、コロナの期間とかだからもう5年とか前とかにもそういうような話出ましたけど、もうここ最近そんなどころじゃないですもんね。
なんていうのかな、こう先が見えないとかこう不安定になってきたじゃなくて、なんかもうなんか何が正しくて誰を信じていいのか、何に備えるべきなのか、もう全くわからない。
そうですね、何に備えるかね、なんか震災に備えるとかの話じゃなくなってきてね、そもそもあれお金いらないのかなとかね、もう何に備えていいかわかんないですよね。
そうなんです
ね、お金がどうこうの前になんか食料の方が大事なのかとかね、もうわけわからないんでね、先が見えないどころか明日も見えない感じですよね。もう世界みんなで朝礼誤解中みたいな感じですけど、
どんどんどんどん変わっていっちゃうっていうか。
そうなんですよ。
結局今喋って思ったのは、私たちはなんか問題が起きるとどうやって対応するかとか、それに対してどう備えるかってことをすごいやってきたんじゃないかなって今ふと思いましたね。
なんかコンサル業界的にもほら問題解決世代的なね、こうなんかくくられ方するようなこうのもあるじゃないですか。
なんで、
とにかく問題解決をどうするかっていうことが価値だったけど、今ね、こんだけ立て続くとね、解決なんかしてたら、いやその話もうごめん問題なくなったんでみたいなね、
問題も違うところに変わったんでみたいな、
ね、そうなんですよね。激しすぎてね、なんか USAID はどうと思って、あの問題だと思ったら、いや、なくなりましたみたいなね。潰しちゃいましたみたいな。もうむちゃくちゃやなって感じなんで、解決型がね、通用しなくなってきてる時代でもありますもんね、みたいな話ですかね。
いや、本当今ね、言われて、本当そう思いました。つまり私たちっていうのは、さっき言ったように、問題が起きた、問題の原因を特定し、そこに対して、どの正解をぶつけていくかと。つまり、いかに正しくあろうとするかとか、いかにちゃんとしようとするかっていうことをずっと考えていたんだけども、もう何がちゃんとか、何も正しいのか分かんないので、何にこうどう対応していいのか分かんない状態になってるんじゃないかなと思いますね。
確かにね。そしてただただ対応してもいいわけでもないし、どうするんですかという回ですか、今日は。
ああ、でもね、今面白いのは、その割には、解決策の情報ばっかりバンバン来ません？
てか、平たく言えば儲かるからだと思いますよ。だって、もう世の中煽ってくれてるんで、そこに対してソリューション出せば、まあ、売れやすいですもんね。だから、非常にそういう、だからこそ、なんか、いらない商品に騙されて買っちゃうみたいなことを、いや、自分自身もやってるなと思いますね。
そう。だから、なんていうのか、私は最近、自分自身もそうなんですけども、何が現実なのか、現実を見ようとすればするほど、なんか分かんなくなってくるっていう、こう、感覚がすごいありますね。
はいはいはい。いや、本当そうですよね。我々ほら、そういえば、誤診をこの間教えていただいたじゃないですか。
はいはい。
あれなんて言うんですか？こうやってつくやつ。人が来た時に押さえる警察が使うやつ。
ああ。
さすまた。
さすまた。
あのさすまたって使えないっていう話とかもね、あれ売れちゃうわけじゃないですか。そういうことですよね。世の中不安です。なんか、特流が、さすまた、いやいや、マーケティングにやられてね、使えないっつうのっていうね。
それ聞いたら、それってなんかこう、壺を買えば安心ですと、あんまり変わんなかったって
変わんないよね。さすまたが実は壺だったとかね。そんな話ばっかなんでね。ちょっとどうしますか、今日この会話。
いやいや。で、これがね、 やっぱり私たちはその今何が起きてるかということと、そのどういうふうに現実を見たらいいかっていうことをやっぱりちょっと改めて考えなくちゃいけないと思うんですよね。
ほうほうほう。
そもそも現実を見るって何かなとかね。
ああ、そうですね。
で、私とかほら、コーチングで経営者支援をしてるときに、経営者の方からいろんなこう問題とか相談を受けるわけじゃないですか。
うん、うん。今もう経営の問題だけじゃないんじゃないですか？
いや、もう本当に人間関係とか、そういうあらゆる問題が出てくると。
そうですよね。
その時にやっぱり思ってるのは、今この経営者の方ってくれてる問題というのは、今現実に起きてる問題なのか、それとも、その彼の妄想の中で作った問題なのかが本人も分かんなくなってきてるんです。
おお。東東町、具体の少しイメージ湧くような話ありますか？
例えば、じゃあ、幹部が、すごい反乱を起こしてると。例えばですよ、うんうんうん、反乱を起こして、この会社を辞めてやるみたいなね。で、辞めたら、会社の、なんとかな、俺の売り上げは何割落ちるんだとか、そういうことを言ってきてるんですよ、みたいな。
ああ、結構稼ぎ頭のね。
うんうん。
能力高い。でもちょっとそれが故に暴れ出した人。ただ彼がいなくなると売り上げの3、4割が飛ぶんだ、みたいな。
そう。で、それを言ったというのは多分事実なんでしょうけども、そこからですよね。彼はそもそもこういう状態だったとか、あの時俺がこういうふうに言ったからこういう気持ちになったんだ。昔はこうだったのに今はこうだ、みたいな話が始まって。
うんうんうん。
そこの中に、事実とその社長さんがの感情から湧いてきた何かこう幻想みたいなのが入り混ざってってるんですよね。
はいはいはい。
で、私たちってそういうことって経営じゃなくても日常でも起きませんか？例えばニュース見てて、確かにニュースのこの、例えばトランプさんがこれを言ったとか、誰々、大臣がこんなことを言ったっていうのは事実かもしれないんだけども、そこからきっと、あの人はこうだとか、この人はこうだっていう、こう妄想をどんどんどんどん広げていってしまうってことを私たちはしますよね。
学生時代に恋をしてる時に、うんうん、ふと隣を見たら、彼女が寝てる間に、携帯でなんかこう、LINE をポコポコしてて、おっって言ったら、ペトって携帯を横に置かれた時に、うん、もしかして、みたいな。
それ私なかったので、
いやいや、共感できない。別に私の話ではないですけど。
あ、そうだったんですね。そうそう。
いや、あったかもしれない。
何かの一つの確かに事実とか現実はあったんだけども、そこから自分たちが作り出している、その妄想というものが、果たして本当に正しいのかという。でね、これ私が皆さんに言いたいのは、いやいや、皆さんは妄想だからしてるから、本当は不安じゃないですよって言いたいんじゃないんです。
うん、うん、うん。
逆でして、その妄想で不安がって言ってしまうために、本当に現実の危機が見えなくなってしまってる可能性が高いんじゃないですかっていう方を言いたいんです。
ほうほうほう。妄想に妄想を重ね、現実が見えなくなってるってこと。
そうそうそう。なんかね、
だから今の私の携帯疑惑の話じゃないですか。
やっぱ私なんだ。
いや、本当は、自分の誕生日のために動画作ってくれてるかもしれないわけですか。あれ、全然共感してくれないんです
けど。だって、佐藤、
一生懸命メタファー持ち込んだのに。
いやいや、それだと、なんていうの、あ、本当は、あいつは俺のこと好きだったかもしれないっていう、なんかハッピーエンドで終わっちゃう。
いや、ハッピーエンドでいいじゃないですか。マインド歪んでるんじゃないですか。
いやいやいやいや。
はい。
いや、だから、ほら、ほら、あれですよ。じゃあ、違うメタファーでやると、
絶対私のメタファーに勝てる気がしないんですけど、今回。大丈夫ですか？
わかんない。やってみてね。はい。携帯を見て歩いてる人がいると。うん、で、いろんなニュースとか流れてきて、やべえな、やべえな、と思って、うちの会社どうなのかなって不安になってると。
うん、うん。
でも、その人は、目の前は赤信号で、そこを渡ろうとしてるって言った場合、
うん、
現実の危機としては、赤信号で渡ろうとしてる自分が危ないのに、その携帯の情報から来て、そのシミュレーションの妄想で自分が危ないと思っちゃってるという。
ああ、どちらの方が分かりやすかったか、ぜひね、質問フォームの方にいただければと思いますけれども。まあまあ、とかね、いうことで、要は現実と妄想っていうのは、人間確かにそうですよね。何が妄想で何が現実かっていうのは、その人の中での認識の話なんで、分かんなくなりますもんね。
そ そうなんですよ。ですから私たちは今問題を抱えてるし不安ならもう当然そうなんですよ。ところがこんだけいろいろとボコボコボコボコ起きてくると、いや本当に自分がその気をつけなくちゃいけない危ないものは何かが見えなくなってきちゃうんです。
ああ、なるほど。はい。
ですから
ちょっと一生懸命さっきのちょうどよかったナンバー2の方の暴走ぐらいの話に戻しますか。
あ、
でいくと、
うんうん、
実際に3割その人が辞めると落ちちゃうような人が社内で今かなりこう悪性を働いているというような時に、
うん、時にあの例えば、彼をしっかりとなんかこう話し合おうとかそういうことが言えなくなっちゃったんですね、その人に対して、う
ん、それ、あ、それだけ稼いでるから
とか、あとは、社長と幹部がこう何か言い争いをしたとするならば部下が不安になっちゃうんじゃないかとか、
あ、ナンバー2とトップが、
うん、この会社は、経営陣が揉めてるから、
なるほどなるほど、
不安になっちゃうんじゃないか、だから、みんなの前では強い口調では言えない、
なるほど、だから関係性を良くしなきゃいけないとか、
そうそう、ところが向こうはみんなの前でもガンガンガンガンこう自分を責めるようなことを言ってくるとか、
ね、なるほど、リアルですね、
うん、
はいはい、いいですよ、さっきよりいいですよ
ということがこう起きてくるとか、
は
い、
あ
とはその方が辞めた後に、会社の悪口を言って風評被害が起きて顧客が離れていっちゃうんじゃないかと。
なるほどね。
そうするとなんとかその彼を残さなくちゃいけないとか、
うんうん
うん、なんかそういうことを見ると、じゃあその間じゃあ実際の数字はどうだとか、そういう、あとは社員自身が今のこの会社の現状をどう感じているかっていうことを 見なくなっちゃう。
なるほど。今の話は確かに起きている事象に対してもしかしたらこうなんじゃないかっていう部分は完全に社長の妄想でしたもんね、
うん、でそこの妄想というかそのリスクマネジメントとしてイメージすることは重要なんですが、じゃあそれが実際に本当はどうなのかっていうことを確認していくという思考が生まれないんです。
うんうんうん。
なぜかというとその自分の妄想に対して解決したいから。あ、やばい、社員が2人が揉めた姿を見せたら不安になるんじゃないかと、それはさせちゃいけないので解決策としては、なんとか、その専務 とか社役員と話し合って、穏便に解決しようみたいな解決策に行っちゃうんですね。
なるほどね。自分が生み出した妄想に対する解決策、ここにタクシー広告が入ってくるわけだ。
おお、いいですね。いいですね。
いいですね。じゃあ、何の物語作りですか。
いや、本当そうですよ。社長、こんなこと起きてませんかみたいな。
うん、うん。
あ、うちだと思って、で、電話しちゃうという。
なるほどね。まあまあ、ということでいくと、いや、その、事実かどうかの確認の前に、想像している、事実は事実で合ってるわけですね。
うんうん、
ただそこが広がっていったところがもう妄想になってて、その妄想に対しての解決策を打っていくと。
だから妄想はいいんです。だって悪いこともイメージしておいた方がいいからね、最悪のこと、うんうんうん、じゃあそこに対してそれが本当に起こりうるのかとか起きてるのかということを確認はしないんです。で、確認しなくて自分の妄想に手を打とうとしてしまうというのが、まあ、私たちがついついやっちゃうことなんですよね。
なるほどね。
だから本当何度も重ねて言うんですけども、いや、そこはあなたの妄想ですから大丈夫ですよではなくて、そこはもしかすると社長の妄想かもしれませんと。じゃあ現実問題として何が危ないのか、いつも言ったように怖いと危ないを見分けなくちゃいけないんですけども、何が危ないのかを見ていきましょうという話をしてるんですが、がなんですけどね、これまあ当事者になるとやっぱり見分けがつかないですね、ほとんど。
おー、要は自分 のコーチング的に言うならあれですかね、今までずっと教えてきてくださっている事実考え気持ちのこの考えと気持ちが妄想の世界にグワッて入った時に、そこに対して自分はもうどうにかしなきゃって解決策まで思考してて、で実際に調べたりもう打ち合わせとか始まってて、うんうん、ってなってった時に、その自分が起きているその妄想の世界で入ってしまっている事実に本人自身が気づけないってことですか。
なぜか一生懸命だからです。
おお、一生懸命。
誰よりも考えて、誰よりも一生懸命やってるから、誰よりも何とかしたいと思ってるから、自分がその枠に入ってるということすら何とか問い直せない。
なるほどね。変に真面目に真剣にそこに入って込んじゃってると。
そうなんです。だってもう僕はちゃんと一生懸命対処対応しようと思って頑張ってるから、まさかまさか自分がさっきの携帯の話で言うと、その赤信号で渡ろうとしてるということにも、今俺の目の前の問題はここの情報にからくることなんだっていうところに意識がいっちゃってるので、本人としては気づけないし、で喋ってる私も自分では気づけると思いませんもんね。
あ、つまり、
つまりということは何が重要かというと、あなたにとってそういう状態になるとでしょうと、私もなるし、その時に周りにそれを気づかせてくれる人を持ててるかどうかっていうのが今後めちゃめちゃ重要になります。
一人だけで立てるはずがないってことですね。
はい。ですから例えば、本当に会社を共に何とかしようと思ってくれてる幹部と一緒だと、幹部の方から社長ちょっと一回考えてみませんかって言ってみたり、まあ、それが幹部なのか奥様なのか、
まあ、そういう意味じゃね、コーチングっていうコーチの方がね、その役割なんでしょうね。
まあ、そうですね。私としては、まあ、そういう状態になっちゃう社長の気持ちめちゃめちゃわかるんで、ですからその不安とか恐怖に戦おうとしてるからこそ、その経営者の方の気持ちに寄り添いながら、じゃあ社長、現実の危ないところをしっかりと見ましょうねっていう話を時間をかけながらやっていってますね。
なるほど。いうことで言うと、最後、山先生、ちょっと今日の回をね、メタファーはちょっとあまりお上手じゃなかった気がしますけれども、最後、ぐっとまとめると、もともとね、この、激動のこのね、激しい乱世の時代にみたいなところから始まったと思うんですけど、そんな中で、どういうこと、はい、どうなりますか？
確実に私たちの人間の仕組みとして、この乱世の時代、問題が吹き出てくると、自分の中で、現実と妄想の危機が分かんなくなることが必ず起きます。
はいはいはい。
で、その時に、それをやっぱり支えてくれるとか、ちゃんと一緒に現実の危機を見ようねと言ってくれる人をとの関係性をやっぱり大切にしてほしいですね。
おお、なるほどね。そこね、そっちね、マインドセットじゃないんですね、そこは。
もう一人では難しい。
あ、マインドセットも一人じゃできない時代ということですね。
自分でその妄想マインドセットしちゃったから、それを解けないんです
か。確かに。本当ですね。そうだよね。自分で作ったマインドセットの妄想なんでね。自分だけではなかなかできないということですね。まあ、というわけで、非常にそんな時代だからこそのお話をね、くださいましたので、ぜひ、仲間を作りましょうということですかね。
はい。
終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。